77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年3月6日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、マンズマンズですね、告知なんですけど、諫早の図書館でこう定期的にね、講演会を私もやらせてもらったりしてるんですけど、今度3月18日の土曜日、14時から15時20分、諫早図書館の視聴覚ホールにおいて、地域おこし協力隊、第1号の菊山達也隊員がですね、 今2年半近くやってんじゃないかな、うん、
はいはいはい。
でその諫早の魅力を語るみたいな、
そうですよね、
ことらしい。
はい、申し込みました私。
あ、そうなんだ。
はい、
楽しみね。
ね、楽しみ ね、 ね、報告会どういう感じで聞けるんかなと思って。
だからいかにその諫早の人が足元を見落としてるかみたいな話になると思う。
まあね、そうね、それから来られた人ってね、うん、よく見えるでしょうね、いろんなこと。
やっぱり諫早ってそのすごいんだよみたいな話を多分していただけると思うんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、楽しみです ね、
ね、はい、ぜひぜひでございますよ。
本当ですね、私も諫早人ではもともとがないので、とてもいろんなものが
長崎くんちや
った、ね、長崎くんちです、
長崎くんちやね、
はい、
うん、いや僕も諫早人ではないので。
あ、そうですね。
でもまあ30年はなりますけど、まあ、
30年は、
まあ、何年から諫早人ですかっていうのはよく話題になるんですけど、
うん、
何年住んだら諫早人ですか。
あ、確かにね。
もっと正せばみんなよそからね、特に女性は嫁いできたとか、
そうです、そうです、多いですよ、うん、まあ私4年で諫早人になったと思ってます。
あ、すでにね、あ、今4年行っちゃうよね。あ、ね、すごいいいとこ。
もうね、楽しみですよ、
ね、うん、そうそう、
ね、菊山君の話楽しみです ね、
ね、ぜひ図書館で予約制になってますので、諫早図書館3月18日土曜日ですね、
はい、
ぜひ興味を持っていただきたいと思います、
はいはい、
さてさて、記念すべき198人目のゲスト様は、はい、私たちと同じ中小企業家同友会で一緒に学ぶ仲間でございますけど、
はい、
島原支部で支部長をなさっております、
はい、
株式会社いろはや代表取締役社長中山光雄様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうも、
ありがとうございます。お招きいただいて中山でございます。よろしくお願いします。
もうちょっとしたらあの島原道路が、
はい、
そうですね、
つながり始めるので、
もうちょ
いよ、ね、ね、
もうちょい、
ね、楽しみ。
あれつながったら便利やぞ、あの森山のあたりが空中行ったら、
うん、そうです ね、
ね、
楽しいですよね。
楽しみです。
すぐに行けるね、島場、
もういつでもお待ちしてます、
ね、いつでも行ける。
そもそも何屋さんでございましょうか。
はい、株式会社いろはやの中山光雄と申します。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もともとですね、
はい、
株式会社いろはやはお洋服屋さんでして、うん、今長崎市内の五香区にボタニカルガーデンという店舗名のレディスのショップと、
五香区、
はい、あと、島原市内の商店街にもともとここが発祥の地なんですがいろはや本店、
はい、
と、島原市内の郊外になります、宮野町というところにあの20と書いて20店、まあ、アパレルを3店舗今やっております。
すごい。
それといた、あと、お土産屋さんを今2店舗やらせていただいております。
本当ですね。
お土産どんなのは使
ってる。カモメ市場にも、ね、
はい、カモメ市場と出島町の方ですね、ちょうど新地中華街からすぐ見えるところに、うん、いろはや出島本店という名前で、セレクトのお店をしております。
それは島原半島セレクトなんですか。
いや、これはね、九州のセレクトなんですよ。
九州のセレクト、
九州土産いろはや出島本店と九州土産いろはや長崎駅店という形です。
おしゃれなんですよ、置いてる。
ああ、ね、そう、
なんか本当におしゃれ。
おしゃれなんです。
本当に今中山さんも、ね、おしゃれなんですけどね。
いやいやいや、
本当に
もともとはその島原の アーケードが1号店。
はい、そうです。
僕はあの大手が遊び場でしたから。
あ、そうなんですね、うん、
小学校4年生まで。
大手というとアーケードですか。
あの、アーケードの、はい、まあ、入り口。
あ、はいはいはいはい。
だから今初市やってるじゃないですか。
はい、よくご存知ですね。
で、初市がやってて、僕らの頃は大手でやりよったわけ、
うんうん、
でそれを理解してくれる人がだんだん減ってきて
なるほど。
え、大手でやってたんですかみたいな世代になってきおるな。
うん、そうなんですね。
中山さん知ってる大手。
いや、僕らの時
はもう
霊宮公園でやってましたね。
霊宮公園になった時衝撃やったけどな、は
い、年齢にギャップを今感じましたね。
うん、なんかショック大手のあの広場がその祭りやったり、
すごかったらしいですよね。
すごかった
ら
しい、
もう象が来たとか。
え、象
なんか知らんけど、
なんかそんなによく言ってましたね。でなんかオートバイがこう遠心力でこう横になって走るやつとか、
も
うなんか あとサーカスが来たりとか、もうすごい、それはそれはあのお祭りだったみたいですね当時は。
なんか春を呼ぶね、初市が来て春が来るみたいな。
なるほど、じゃあシーズン的には今ぐらいだ。
今やね、春を呼ぶ初市。
確か昨日からじゃないかな、
初市が、されて
ね、
やってます。よろしくお願いします。
そのファッションリーダーですけど、学生時代何やってたんですか？
僕は大学を東京の方で、送ってたんですが、一番やっぱりやってた頃っていうのが、海外に一人でバックパッカーとして、行ってました。当時ですね、沢木耕太郎さんの深夜特急っていう小説がすごく僕の胸を打って、自分が今後どうなっていくのかなとか、なんで食べていくのかっていうのにすごく悩んで苦しんだ時に、答えを出したのが実は海外だったんですね。で、当時東京はすごくこうバブル一色で、すごくこう、いい時代ではあったんですけれども、何かこう足元がこう地に足がついてないというか、すごくそういう感じでの大学生活を4年間送るのが嫌だったので、やっぱり何かをつかみたいと思いながら海外に行っていました。
よくアメリカを行ってっていう経営者の方多いんですけど、中国を選んだ理由は何？
中国はちょっともうちょっと後になるんですが、最初はタイだったんですよ。
タイに行ったわけ、
それはもう本当にこうシンプルに国境を陸路で越えてみようっていう、なんかすごく単純な目的だったんですね。
国境を陸路で越えてみる、
どんな感じだろうっていうところが最初の、僕にとっては大変なアドベンチャーだったんですが、行ってみるとこんなもんかっていう感じなんですけどね。ただやっぱりそのいろんなところをこう並んでスタンプ打つっていうかですね、出入国の手続きとかっていうのも一つ一つが新鮮で、
森山と愛のみたいな感じですね。
そんな感じですね。
スタンプ押してくれるんですか？
スタンプ置いたら面白いかもしれないね。
本当ね、
なんかすごくですね、何者でも自分がないのに、帰りの当時成田エクスプレスで新宿まで行ったんですが、いろんなものをこう感じて、自分と向き合う時間もあって、それでなんかこうすごく自分がこうワンランク上に行ったというか、なんかそういう錯覚を覚えながら、これにドハマりしてまして、インドネシア、カンボジア、ベトナム、ミャンマー、チベット、ネパールとか、あの辺りはですね、大体アジアなんですけど、ずっと一人で回って、いろんな国々の人と、接してですね、一緒にこう、時間を経験させていただいたっていう感じです。
そして行った、休学して行ったわけ、大学。
はい、でその集大成として、大学を休学して、どうしてもやっぱり中国という国がすごく面白そうで、自分に合ってたんで、もっと深く知りたいと思って、中国の上海の加藤師範大学っていうところを選んで。
懐かしい。
ご存知ですか？
知らんけど。
一等段階と思った、
なんかすごくその頃はですね、すごく自分も自信がついて、大学1年の頃からするとですね、何でも積極的にこういろいろできるような形で、一応その、チームのリーダーみたいな役で行かせていただいて、大学側と交渉したりとかですね、いろんなことをしながら、ビザの手続きとかですね、公安と話したりっていういろんな機会にも恵まれて、もう一つ深くですね、こう中国を知ることができる経験になったかなと思いながら1年間ですね。
それを経て大学は大学で卒業するわけですか？
はい、その後1年帰ってきて、そこから就職活動なんですが、僕の場合は上海で出会った企業さんのところに就職しました。
一旦上海に就職した、
日本なんですけど、中国で出会った日本企業様にお世話になって、神戸だったんですけど、芦屋だったんですけど、そちらの会社に、ご縁かなと思って就職させていただいて。
それはあれですか、その島原のいろは屋にもうあんまり戻る気なしで就職ですか？
そうですね、戻る気はない状態でしたね。
その時はね、
じゃああんまりこう事業を継ぐ気はその時はあまりなく。
そうですね、ご存知かどうかあれなんですけど、当時、痩せる石鹸ってあったんですよ。ご存知ないですか？
いや、わからないです。
なんかあったような気もする。
それが日本で大ブレイクしてて、 もうすでに僕その時こう輸入で日本で売ってたりしてたんですね。でそれを話をその先方の社長にしたらすごくそれに食らいついてくださって採用されたんですね、うんうん、ですので、まあ、買えるというよりかも、もう自分でもも
う事業に近い感じ
というふうな思いで、すごくそれがもう面白かったんですよね。場所が A と B で変わるだけで値段がこんな違うんだっていうのが、まあ、すごく、まあ、面白くて、
面白かったね、
目利き一本でいけるんであればっていう、まあ、それも今のバイングとかですね、仕入れにつながってる部分も、はいはい、まあ、あるような気もしますけどね。それすごい楽しかった
です。そういう面白さを経験しながら、どのタイミングでその、うん、継ぐ気なかった会社の今社長やってるんですか。
あ、そうですね、実は、まあ、その後東京の方でサラリーマンも続けてて、うん、でずっとやってたんですが、やっぱりこう会社は結構自分の代わりはたくさんいるんですけども、うんうん、まあ、うちの、まあ、地元の会社、私の実家の会社っていうのは僕以外にやっぱ後継ぎがいなかったので、うんうんうん、やっぱりその会社は誰かが、まあ、代替が効くわけですよね、はい、僕がいなくてもですね、はい、ですので、まあ、地元はまあ僕しかいないかなと思って、うん、まあ、ある程度のところで、まあ、後を継ごうというのが、まあ、
何歳の時、
29です
ね。早いですね、
はい、29歳
で、まあ、なんとなく自分でやっぱビジネスをやりたいっていうのは、まあ、うん、サラリーマン時代からあったので、うん、それであれば、まあ、実家を継ぐのが、まあ、うん、より近道かなという判断で、
はいはい、あ、なるほど、はい、もう一気に経営になっていくし、
ね、経営者になってね、
はい、ね、雇用もね、売上もそうですよ、ね、お金も、うん、ね、全て経験できるもんね、
はい、でもね、すごい会社ですよね。いろは屋さんのね、
創業何年やった
か、創業は166年、
ね、166年、
これを途中でもしかしたら自分は継がないって思ったところもすごいなと思ったけど
そうや、ね、
びっくりする、すごいと思いましたよ。
金ちゃんより長生きやぞ。
いや長生きや166年
今それで中山さんはその会社に入って何年、
あ、僕は
29だろ、はい、今いくつ、
今50です。
50ってことは20年、1年、うん、
はい、
社長になって、
うん、もうほぼ同じぐらいです、うん、すぐ
変わられて
なりました。
あ、じゃあ30前後でも社長になってるんだ、
はい、あ、すごいわ。
もうその時はもう先代がもう任せるよみたいな。
そうですね、うん、まあ、今もそうですけど当時もすごい、まあ、商環境というか、まあ、まあ、商店街に今もあるんですけども、うん、まあ、とてももう厳しくてですね、商売自体がですね、うんうん、私ももう本当にこう、まあ、今思えばすごくその時の経験があった頃こそ今頑張れてる自分がいるんですが、やっぱりこう大変だったので、やっぱ 親もですね、親というか、まあ、私の先代の父がもう頼むぞというふうな形で、うん、すごく、まあ、早い段階で渡してくれたんですが、まあ、母がですね、サポートをしてくれて、
なるほど、
はい、まあ、お母ちゃんが追ってくれたからという感じで、
はいはい
はい、なんとか教えてもらいながら。
お父ちゃんも結構勇気あったと思うよね。
そうですよね、
そうですね、今思えばやっぱりありがたい判断というか、まあ、僕にとってはですね、それ以降も大きく、経営判断にこう、まあ、口を挟むことなくですね、任せてくれたっていうか、まあ、いっぱい僕も心配ばっかりかけてきたんでですね、なんか少しでも今親孝行できればと思って商売を頑張っています。
でも20代にわーって詰め込んでね、いろんなとこ行ってね、
そうですね、
すごい経験をして、
うんうん、
もう一通り経験したから落ち着いとるよね。
そうですね、はい、もう29歳でもね、もう40歳ぐらいの感じだったかもしれない。
老けてましたね、どうじゃ、ね、今老けてますけどね。
いやいや、そんなことはないやろうけどね。
ちなみにその時その先代のお父ちゃんはいくつぐらいで引き継いだ。
実は僕5人兄弟の末っ子なんですよ。
そうなんだ。
ってことは割と年と
かね。結構上でしたね。
末っ子で上4人は何してんの？
一番上の兄は地元でちょっとお勤めでドクターをしてまして、お姉ちゃん3人はもうそれぞれ僕しかいなかったんですよね。
なるほど、
そうか。はあ、よかったね、お父ちゃんね。
ね、
幸せよね。
どうなんですかね、まあ、けど本当はありがたいです、うん、こうやって心配かけた分ですね、
うん、
商売を伸ばして親孝行しないとと、 思って好感度をアップしようと思ってます。
じゃあもう社長としての経験値ももう20年
ね、
あるから、
いやまだまだですよ、もう本当に恐ろしいぐらい、やっぱ
自分、ね、なんかいろんなチャレンジもね、されてるみたいですもんね。いや
多店舗ね、すごいよね、
本当にスタッフに助けられて、ね、助けられて何とかやれてるだけで、本当にやっぱりまだやればやるほど分かんないですね、社長と仕事はですね。
まあ、あの中小企業家同友会で一緒に学ぶ仲間でありますし、はい、すね、まあ、島原支部の今、はい、支部長ということで、
はい、
リーダーシップを発揮されて、
はい、ありがとうございます。
これ同友会はなんでその同友会に入った、その時の背中を押したものって。
あ、ですね、
それはですね、うん、あの前の副代表理事だった横田浩二さんっていう、はい、僕が大好きな、はいはい、
今週飯食います。
あ、そうですか。あの青年会議所時代からすごくお世話になった大好きな先輩、もう本当に心から尊敬してるんですけれども、うん、その方があの早く入会せんと締め切るよと言われてですねそうなんですかとか
言って、恐ろしい
で慌てて書いて、まだ間に合いますかって言ったら、間に合うようにするよみたいな感
じで、さすが横
田、なぜかあざすみたいな、今思えば誰でもいつでも入れるという、
じゃあお願いして入れてもらった感覚だよね。そうなん
です
よ、
何度かですね、あのまだ諫早支部と一緒の時に、
はいはい、
多分ですね、敷島さんに誘われて、はいはい、何度かその総会とか出てるんですよ。で、まあ、それで、まあ、結局やっぱなんか いいのは分かってたんですが、うん、まあ、やっぱり横田さんがそうやって、うん、まあ、背中を押してくださったので、まあ、機会をいただいて今皆さんとご一緒させてもらってる感じです ね。
そのいいのが分かってたっていうのはどの辺の感覚なんですかね。何を持っていいと思ってたんですか。
あ、同友会の良さですか、
うん、その頃、
その頃ですか、うん、その頃はですね、まあ、いろんな団体入ってたんですけど、やっぱり、まあ、さっきの、自分でビジネスをしたいって思ってて、うん、地元に帰ったわけなんですが、やっぱり結構あんまりこう当時の仲間ってみんなどっちかって言ったら遊びがメインで、まあ、20代前半なので、あんまりこう仕事をこう一生懸命するというよりかはどちらかといったら、まあ、うん、みんなで飲み行こうよと、はいはいはいはい、夕方ぐらいから、まあ、大体、うんうん、まあ、うちお店やってるんで、
うん、
なんか3355集まって、はいはい、大体こう、うん、みんなの飲み屋も近いもんですから、
はい、
みんな行くんですけど、で本当はもっとビジネスをしたいと頑張りたいと思ってたんですが、
うん、
やっぱりその中でやっぱ同友会って、まあ、ローカルにありながら、まあ、いろいろこう皆さん前向きで燃えてらっしゃるっていうのがやっぱすごくいい印象を当時から持ってました。
なるほどね、は
い、それが外部からね見えていた同友会ですね。
今日ね、あ、たまたまね、あの偶然、
はい、
とても素敵なショップがあって、
はい、
東そのぎにね、
はい、
でその障害者の人たちが作ったいろんなものを扱ってるアンテナショップなんやけど、
うんうんうん、
そのクオリティが高いじゃん、うん、なんかね、もうなんていうかな、もう本当クリエイター的なの。それでもっともっとそのいろんな地域の企業の人たちとつないでいきたいんですよねみたいな話をしてたら、女性よ、
はい、
あの福岡の同友会の事務局にいたんですよ。
そうなんだ、そうなんですか、またまたね、
すごいですね、
わ、引き寄せ、うん、すごい、
そんなすごかったよ、一回行ったらびっくりする。
ぜひ教えてください、
どこで変ですか、
うん、ソリッソリッソ、
あ、森さんのとこですね、
森さんのとこで、もちろん森さんがプロデュースしてるんだけど、ソリッソの駐車場の横脇、
あ、そうなんですか、
うん、
コインランドリーやったところを、
あの和じゃなくて、
和じゃなくて、あのソリッソの本当ソリッソの一部みたいな建物があって、そこがね、もう入った途端うわーって感じ。
へえ、それはね、うん、ぜひ行ってみたい、
面白い、
アートですもんね、なんかすごくその僕もよくあのそれハンディキャップの方の作品とか見てて、
うん、
やっぱすごく色使いとかもね、うん、なんか上手とか下手とかのそういうジャンルじゃない、なんかこう胸、うん、心打つようなね、なんていうんですかね、
感動したもん、
ね、
これ誰が仕掛けとんって言ったら、森さんとですねみたいな、石丸さんとですねとか言ってた、そやな、わかるよって言うと、
素敵、
僕いろはやさんはなんかキャンペーンとかやるんですか、こう春のキャンペーンとか。
あ、 もうずっとキャンペーンはずっと、はい、ぜひインスタをチェックしてもらえればと思います。
なるほど、なるほど、
はい、もうそれぞれの店舗、うん、結構やってます。いろんなイベントですね、はい、
なんか魚屋の美佐子さんも若い頃はイロハエで飼ってた。
ありがとうございます。
うん、あ、そうですよね、うん、島原だもんね。
そう、言ってたよ。あ、はいはい、
はいはい、番組宛てメッセージいただいておりますのでご紹介、はい、ラジオネームなみママさん、
あ、こんばんは。
はい、この番組には久しぶりにメッセージします、
う
ん、国見町に16年間仕事に行っていた時、島原アーケードのいろは屋さんには行ってました。
おお、ありがとうございます。
L サイズのお店があり私にはぴったりでした。
なるほど。
卒業式入学式の洋服を買ったこともあります、うん、今はお忙しい時期じゃないですか。この頃行って、この頃行っていないので今度ゆっくり行きたいと思います。車を走らせますといただきました。
お待ちしております。ありがとうございます。
そのお土産さんも行ってみてください、ね、
ぜひよろしくお願いします。
面白い。まあそんな中山さんですけど実は料理が好きという。
そうですね、料理は
それそれ、みたいな、
まあ、一人暮らししてたので長いことですね。やっぱりこうお金がなかったものですから、まあ、結構いろいろ料理は
節約のための自炊。
そうですね、
なるほど、なるほど、
ね、海外に行くために。
そうです、
お金を貯めるために、
はい、そうです、はい、
自分でご飯を作ってお金を貯めてという、はい、ね、素晴らしいな。今の若い子聞いてるかな、
聞いてるかなって
、ね。まあ、そんな感じで前半いい感じなんですけどね、また後半は映画のミカちゃんに電話したりしたいと思います。
今日はコーナーがあります。
はい、後半も聞いてください。
聞いてください。
捻挫もしてないのに3倍に腫れていた。とりあえず湿布を貼ったけど全く効かない。風が吹いただけで死ぬほど痛かった。今夜は素敵な皆既月食、顔色が悪かった。それはすでに始まっていた。タバコをやめたかった。何度挑戦したけどダメだった。それでも禁煙して半年が過ぎた頃、気がついたらタバコをむしゃむしゃ食べていた。夢だった。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和5年3月6日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は株式会社いろは屋代表取締役社長中山光雄様をお迎えしてお送りしておるところなんですけども、
はい、
毎月第1週目は、
はい、
シネマナビゲーター辻美香さんに電話をつないでおります。もしもし。
もしもし聞こえますか。
聞こえますよ。
聞こえますよ。
どこ豪邸。豪邸。
豪邸から。
そう、豪邸から今日もお届けします。
そう、
お休みしてしまってごめんなさい。
いえ、とんでもないです。
はい、
さあ今週っていうか今月の見どころ。
そうですね、
うん、
まあせっかくだったら、うん、みんなとお話ししやすい映画がいいかなと思ってだし、はい、これから春休みで親子で楽しんでいただきたいなということで、
はい、
ちょ
今日は、はい、映画ドラえもんのび太と空のユートピアを、
もう孫たち行く気満
々、ドラえもん、
え、
孫たちが行く気満々、
ね、
もう行ったかも、
行ったかも、行ったかも、
行ったかも、
今もう絶賛公開中で、そうなんですよ、まあね、ちょっと童心に帰って皆さんでちょっとドラえもんを喋りたいなと、はい、思いまして、今日はこちらご紹介しますね。
はい、
じゃあまず簡単にあらすじから、はい、ある日空に浮かぶ謎の三日月型の島を見つけたのび太は、ドラえもんたちと秘密道具の飛行船タイムツェッペリンでその空に浮かぶ島を見つける旅に行ってるんですね。でたどり着いたその場所は、誰もパーフェクトになれる夢のような楽園パラダピアっていうところなんですよ。でドラえもんとのび太たちはそこでパーフェクト猫型ロボットのソーニャと出会い仲良くなって、しばらくここで暮らすことにするんですね。まあ、しかしその夢のような楽園にはある大きな秘密が隠されていたという、今回のドラえもん実は42作目なんですよ。
そうなんだ、42作目。
そう、ポケちゃんとかポちゃんとか見に行ってますよね、お孫さんたちと。
行ってますね。
お孫さんたちとは行ってない。
昔は自分の時代が中心に。
お孫さんたちが行くときは僕は解放されます。
あ、逆なんだ、ね、なるほど。
一緒に行くんじゃなくて、
行ってらっしゃいって、うん、じいじはお留守番しとくよって言ってバイク乗り行きます。
これはね、は実は、ドラえもんって一見こう大あの子供向けに見えるでしょ、でもね、ぜひね大人の方に見てほしいんですよ。
なるほど。
そう、もう大人になると結構こう大事なことって忘れちゃうことってあるんですよね、でも毎年毎年ドラえもんの映画を見ることによって、心が浄化されるっていうか、あ、ちょっとねってこういうとこ気をつけなきゃいけないなとか、ちょっとこういうふうにねあのしていかなくちゃいけないかなってね、大人の私たちの方が教えられるんですよ。
ですよね。楽しみだよ、ね、ドラえもん。
でも誰もがパーフェクトの島って何を基準にじゃあパーフェクトって言うんだって突っ込みたくなる、
ね。ちょっとね、
そこがねポイントなんですよ。
ポイントです。
あ、ポイントや。
ポイントです。
ポイントポイント。
あ、そこポイント。
今回ですね。で今回脚本を、あの、今絶賛公開中のレジェンド&バタフライとか、あと今絶賛放映中の NHK 大河ドラマどうする家康、ですね、脚本を手掛けてる小沢亮太さんっていう方が今回初めてドラえもんの脚本を務めてることでもこの話題を呼んでるんですね。さらにですね、ちょっと深みのあるドラえもんの物語なんですよ。
面白そう。
これ大人がじゃあ見た方がいいんだ。
ねえ。
もうぜひね大人の方がね見ていただきたいなっていうのもあって、私この小沢亮太さんがこう脚本っていうことで楽しみに今回見に行ったんですよね。でもですね、毎回のごとくやっぱりドラえもん泣かされるんですよ。泣かされ、いい話に。
わかります。前の時ね、大泣きやった。
最後泣くんや、
前のねドラえもんも泣きましたもんね、最後本当に泣いてた。
だからね、大人の方はぜひあのハンカチを持って行ってね、
はい、ハンカチ持って
ハンカチでは足りん時あるもんな。
タオル吸水性のいいタオル持ってってほしいなって思ってます。で今回ね、これあのまあ、毎回こうゲスト声優っていうのがいて、でこの物語にゲスト声優ね、あのゲストでこう声優さんあの出てらっしゃる方で、今回あのパーフェクト猫型ロボットのソーニャの声を、キング&プリンスの永瀬廉さんが、
そうなんだ、すごい話題性いっぱいですね。
そう、女子たちはちょっと喜ぶ、
そうね、女子喜びますよね。
永瀬廉さんすごく上手だったんですよ。
そうなんだ。
本当にもうここもちょっとポイントになりますので、ぜひあのプリのファンの方楽しみに見に来ていただきたいなと思います。
やっぱりその辺のなんか、 なんていうかな、興行数値が伸びる仕掛けがやっぱり
うまいね、
うまいよね、
素晴らしい、
伸びるべく仕掛けがやっぱりあるもん、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりね、
そうですよね、まあ、何にしてもこう楽しみに見に行っていただくっていうのがやっぱり一番なので、うんう
ん、本当です、
そうそう、親も子もな、
うん、
そうそう、
親子で一緒に ね、ぜひ春休みにみんなで行ってほしい映画ですよね、うん、はい、
そうね、
そうですね、
うん、
もう大人の方にもぜひドラえもん見に行っていただきたいと思います、
はい、
楽しみ
楽しみです。
まあそんな感じで今週も本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
また引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、中山社長がどんな思いで今の役割今の自分を続けられているのでしょうか。まあ同友会的に言うとその理念とかポリシーとかいう部分ですけど、はい、そうですね、いかがでしょうか。
はい、理念というとですねすごくこう堅苦しく感じちゃうんですけども、まあシンプルにいいですか。
はい、
まあ、まずお洋服屋さんを今先ほど申し上げました3店舗ここを置くと島原に2店舗やってるんですけど、うん、やっぱり僕はお洋服って一番こう自分を応援してくれるものだと思うんですよ。
なるほど。
でうちの娘の入学式とか、はい、いろんなこう晴れの席で、うん、あの時あれ来たよねみたいなのはすごくなんか記憶に残ってて、うん、はいはい、なんかそれぐらいにやっぱりお洋服の持つ意味っていうのはすごく大きいなっていうのをすごい思っています。うん、もちろんその今いろんな形で、まあ、ZOZO 含めですねネットもあればいろんな形があるんですが、うん、はい、やっぱりその意味ではやっぱりそのお客様の人生と伴走するようなお店を作っていきたいなというふうに思っていますので、はい、やっぱり、まあ、リアルのお店に、うん、まあ、こだわってるわけではないんですが、うん、いろいろやってるんですけども、まあ、そこを大事にしていきたいなというふうに思っています。それと、まあ、お土産屋さんもやっててですねそれはその、うん、やっぱりこう九州の生産者がすごく今大変な時に来てるっていうのをですねもうつつうらうらで感じてて、うん、それをなんとかですね、まあ、長崎、うん、出島観光の地でそれと我々が、まあ、比較的長くお商売させていただいてますのでその知見と、うんうん、まあ、小売業のあり方とかも含めてなんとかそういった方をですね、うん、元気にしてあげたいというか、うん、まあ、できることなら後継者が夢を持って帰ってきてもらえるようなそういう産業にしていきたいというふうに思って今自分の仕事をですねやっています。
なるほど ね深いね。
深いですね。
九州を応援するっていうこと、ね、うん、
そうですね、九州全体でみんながこう憧れてやまないような、うん、世界中の人がいつか行ってみたい半島、うんうん、まあ、国というかな、はい、なんかそうなれるような、はい、そういう地域になれば多分島原も伊佐屋もすごく盛り上がるんじゃないかなというふうに思いますので、
うん、そうですよね、いいですよね、はい、その九州から
やっぱりその民間の力でさ、はい、その行政の境目を越えてみたいな、
うんうん、
一括りでね、
うん、そうですね、
やれるのはやっぱり民の力、うん、民間の力なんでね、
うんう
ん
うん、いいですね、
うん、いいと思いますね。
九州が一つの国のような感覚が今ちょっと呼びました ね、いいですね。
だから今度2週後か、はい、若林宗男さんが、
はい、そうですね、
このスタジオに来られますけど、
はい、
若林さんもね、はい、九州アイランド計画、うんうんうん、
ですよね。
もう九州を一つの ね、行政区として経済圏としてっていうね、うん、構想をお持ちなんでよく似てますよね。
そうですね、
いや本当そうなんですよね、うん、偶然にそういう、うん、僕もこれを今日昨日思いついたわけじゃなくてやっぱずっとその、うん、もっと言えば先ほどの海外にいた時から、はい、やっぱ地域をとかっていう時の単位って一つやっぱ九州っていう一つのなんか単位だったんですよね、うんうん、でまあなんかやっぱり近いじゃないですか、うん、長崎が高校野球負けたら佐賀応援するみたいなところあるじゃないですか、
ありますね、あります。
だからそういったところでも割とこう、はい、くしくも今回若林さんと、まあ、出会うきっかけがあって、うんまあ、同じように、うんまあ、すごく本当にこう話があってですね、うん、いい出会いでした本当に、
ね、これあの例えばお土産屋さんでいうと九州にエリアを広げて販売しているのが長崎市内の観光地ということで、うん、何がやっぱり一番売れるんですか。
やっぱりですね、うん、カステラですね。
カステラ、
ただ、はい、うちの扱っているカステラはですね、はい、聞いてくれたらいいな、今日さっきあったんですけどね、
はい、
島原の松井老舗さんっていうところのカステラで、
はい、
これ長崎、
ね、ご紹介
うちだけしかないんですよね。
そうなんですか、はい、すごい
諫早のね、お堀端に、はいはい、美沙ちゃんが卒業した島原商業高校というものがあって、うん、その裏ね、
そうです、
裏路地、
裏路地のところにあるカステラ屋さん、
はい、
そう
が焼いてらっしゃる。
美味しいです。
美味しそうね。
やっぱりこうもう水分をしっかり含んでて、はい、まあ、普通結構冷蔵庫に入れたら次の日固くなったりするんですけども、うん、分かります。それ全くない、
うわ、
まあ、パンケーキに近いぐらいです、しっとりした感じですね。
しっとりした感じ、
はい、美味しいです。
それを中山さんのアンテナショップのカステラとしてドンとあるん
です。メインで、はい、今
メインで。
で、小もめ広場に行ったらあるんですね、はいはい、買えるんですね。
買えると思う、
はい、
へえ。あれ僕もいただいて最初びっくりしたんや、うん、それから買いに行ったもん。
あ、本当ですか。
ありがとうござい
ます。すごい、島原までね。
島原まで買いに行ったもん。そういうとこ面白いです ね。
なんかそういう発見というかね、
なんか すごいグローバルのようで、すごいなんか島原のピンポイントで、
うん、そうですね、あのもちろんいろんなものをですね、うん、あのお洋服で言ったら海外からセレクトしたりしてるんですが、はい、やっぱりこう九州は本当にこう世界に誇るものがたくさんあって、うん、でまだ見えてないものもたくさんあるので、うん、まあ、そこを我々はこう観光というフィルターで、まあ、長崎県が持っているリソースを十分に活かしてですね、うん、あの世に伝えていきたいというふうに思っています。
なるほど。これからさらにやってみたいことっていうか、うん、できるできないは別として、うん、
やっぱりですね、海外にお店を出したい、
うん、はい、いでしょう ね、 ね、
どの辺をなんかイメージしてるんですか。
実は何回も挑戦をしてて、うん、今もう絶賛2連敗中なんですが、はあ、伊勢丹のマレーシアに先日ポップアップハサミ焼きを出して、
はいはい、
で、これはまああの同店ぐらいかな、まあ、シンガポールの方がたくさん買っていただいたりとかですね、うん、でまあ、先日、まあ、今年の12月に台湾の方に、はい、リサーチも含めて行ったりとかですね、
うん、
あのまだまだやっぱりこうそう簡単ではなくて、はい、あのむしろアジアの方が今先を行ってる部分も肌感覚でたくさんつかみながらなんですけれども、うん、まあ、いつかですねやっぱり九州の生産者の名もない町で作ってる一つの商品が例えば、うん、上海で売れたとか、うん、バンコクで売れたとかになると、はい、おそらくそこの息子さんたちも事業に夢を持ってくださるような思いがあるんですよ ね、 なんか父ちゃんすげえみたいな、香港で人気なのうちの商品みたいなのがあって、すごく多分
なるほど、ね、
いいと思うんですよね。そういう世の中を作っていきたいなと思うし、そしてそういう人たちの産業が未来永劫ですね。私もあのずっと後継ぎで来ましたので、のれんを絶やすことなくたくさん永続できる企業が増えていけたら、多分九州はいい街、いいエリアになるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしています。
なんか周りを幸せにして自分も幸せになろう大作戦ですね。
そうですね、
すごいですね。今なんか中山さんのお話を聞いたらドラえもんに見えてきました。
だから順番がほら周りを幸せにするが先やから、
そうですよね、
この順番大事よね。
自分のね幸せにつながる
という結果としてね、
うん、ありがとうございます。
すごい、なんか何でもできそうな気がする
ねえ、
うん、頑張ります。
すごい、
アパレルからカステラまで、
本当ですね、
すごいな、
楽しみ。九州のがね世界にねどんどん
ね
売れていってね、こんなものあるよみたいな、うん、いいな。
でも言ってたら実現しますからね、
うん、そうですね、
うん、 またラジオの電波で言ってるとまたねこれは波動なんで、
ほんと、
なんかでどっかで誰かが聞いていてみたいなことは大いにあるので、
う
ん、
そうですね、
うん、
ぜひよろしくお願いします。
何か引き寄せてくると思います、
ね、楽しみ、う
わ楽しみ
ね、はいはい、
はい、
メッセージまたいただきました、
はい、
5人のパパマー君からです。
あ、マー君こんばんみ、
妻が出島のいろは屋さんの上で仕事をしててよくいろは屋さんの手提げを下げて帰ってきます
と、ありがとうございます。いつもお世話になってます。
そこ、あ、そういうつながりがあるんですよね。ご存知でした？
いや
初耳。
その上で仕事して
る。あ、上はあのジブラルターさんが、
ああの
オフィスがたくさん、ね、もう大きくあるんで、
そういうことか、
まあ、いつもあの可愛がっていただいてます。
なるほど。さあチャイムが鳴りましてラスト3分になりましたけど、いかがでしたかラジオ。
いやなんか人の話なんか聞いていただくって嬉しいもんです ね気持ちいいもんです
ねこれあのほらどういう会 の、 、うん、あの霊界で、
はい、
自分が報告するときにちょっと似ていて、
うん、
なんかこう振り返り、
そうですね、
う
ん、なんかずっと喋ってたい、なんかカラオケに近いというかですね、うん、一曲歌うともうやめられなくな
る。
最初の一曲はあれだけど、
なんか自分を語るっていうのがね、うん、なかなかありそうでなくて、
そうですよね、振り返れます
ね。そうなんですよね、うん、もうおじさんの話誰も聞いてくれないですよね、うん、スナックのママも聞いてくれなくなる。そうなんですよ。
またこれあのアーカイブで残りますんで、
ぜひぜひ
半永久的に残る予定です、
ね、今日はどういう会のね皆さん、うん、会員さんの皆さんもたくさん聞いてらっしゃると思いますよ、
ね、多分聞いてると思います、はい、ね、さあ来週ですけどね、3月13日、はい、記念すべき199人目のゲスト様、はい、盲学校に通う中学生ですね、全盲のピアニスト、はい、ゆなちゃん、
はい、
中1だと思います、
中学1年生、
この番組最年少記録を更新でございますけど ね
記録ですね、1年生
ね、不思議なご縁で出会いましてね、
はい、
ラジオおいでったら、
うん、
断りませんでしたもん。
うん、
ね、素敵なお話が聞けると思います。
本当ですね。
でまたアシスタントが、ま、あの、はい、電動車椅子プロ、
はい、
秋山大輝17歳がアシスタントで入りますので、だから秋山君も2万人に1人と言われる難病を持っていて、
ね
ね、ゆなちゃんも両目が不自由で、うんうん、その2人がラジオトークしますんで、
はい、
この辺がね面白くて、
ね、
ただ姿が見えないのでラジオだから、
はい、
なんかどこが障害かがよくわからない
です、ね、聞いてる人は何の違和感もないと思うんですよ。わからない
だからそういう状態になってしまうと、
うん、
障害ってあるのかないのかみたいな論になってくる。
本当ですよね、
うん、
確かに
きっと楽しい回になると思います ね、 楽しみですね、
来週も
ねそして200回がその次です ね、
そうですね、
先ほどの若林宗男さん、
はい、
楽しみです、
はい、楽しみですね。
テレ東をね盛り上げた方、
そうですね、一番最初にね、うん、すごい
カンブリア宮殿のテレ東ですよ。
素晴らしいですよ。
私たちも
近づいてまいりましたね、
カンブリア宮殿に一歩近づいておるところでござい
ます
ね。はい、さあ中山社長本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
いよいよお時間になりましたので結びのご挨拶したいと思います。ということで、株式会社いろはや中山光雄社長様もご一緒に、せーの、
また来週。
お洋服はあなたの一番の応援者、
バイバイ。
わかるよね、
いいね、
晴れの日な。
じゃあ